今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の3章1節から8節です。ヨハネ3章1節から8節。 John chapter 3 from verse 1 to 8。それでは最初に3節までを宣言いたします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたこそ我らの救い主、私たちを救ってくださるお方はただイエス様あなたのみです。そのあなたを信じる者には本当に救われること、また生まれ変わることができること、新しい永遠の命、罪汚れがどんどんと取り除かれ清められ、そしてあなたに似たものとされていく、この永遠の歩みが始まることを感謝いたします。我らは今イエス様あなたの名のもとに今晩集いました。インターネットの回線を開きました。どうぞイエス様あなたがこの一人一人に豊かに命の御言葉を恵んでくださるように、そして私たちにあなたの御国に生きるコツを教えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが大いに豊かに持ち、あなたご自身を語ることができますように、聞く人々の耳を清め、あなたの奥義を豊かに聞いて理解して悟り、心の内に留め、そしてあなたご自身と一つとなることができますように、今晩その恵みを与えてください。これからの一切をただイエス様あなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちはイエス様のもとに来ました。皆さんは新しく作り変えられたものであるということを自覚をしているでしょうか。イエス様を信じる人は、ね、新しく作り変えられたものなんですね。イエス様こそ皆さんを新しく作り変えることができるお方です。皆さんは、ね、イエス様を信じることによって、ね、イエス様のところに行くことによって全ての問題は解決されていきます。ここにですね、パリサイ人の中にニコデモという、ね、人がおりました。ね、パリサイ人といえば、ね、当然テフィリンをしている人です。ね、このニコデモという人、教師でしたから、ね、人々に、テフィリンを教えて、ね、もう当然ここにつけてました。ね、テフィリンを。ね、そして朝ごと、ね、夕ごとに、この、ね、シマイスラエルの本文を、ね、当然唱えて、ね、そして、ね、人々に御言葉を暗唱、ね、その指導することができる人だったんですけど、しかし彼は問題を抱えて、ね、でそれで悩みを抱えて、イエス様のもとに夜訪ねてきました。ね、テフィリンしてる人であったとしても、問題を抱えている、ね、ということが確かにあります。ね、このパリサイ人、問題あったのは、ね、イエス様のことを知らないでテフィリンしているならば、ね、問題抱えっぱなしなんですね。御言葉は、ね、創世記、ね、地は暴爆として、ね、それを宣言しても結局罪を犯してしまう自分がいるということ、ね、それは、ね、確かに自覚があるかもしれません。ね、問題、なんで自分はこんな問題があるんだろうか。ね、御言葉を手にしても、ね、あるいは毎日このパリサイ人のように、ね、宮に来ては礼拝を捧げても、それでも自分の中の、ね、変えられない問題が何であるんだろうか。ね、その問題意識をこのニコデモという人は抱えて夜、ね、イエス様のもとに来たんです。このイエス様だったらなんとか問題解決のそのヒントがあるかもしれない。その鍵が このイエス様のもとにあるかもしれない、ね、そうです。非常に良い心がけです。そうです。問題解決の鍵はイエス様にあるんです、ね、自分がどんなに、ね、なんか宗教人になったとしても、ね、それでも問題を起こしてしまう。その問題解決の源は確かにイエス・キリストのもとにあるんです。彼ニコデモは、ね、夜、ね、イエス様のもとに、ね、来ました。でそしてイエス様に、ね、尋ねます。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。アーメン。イエス様に期待して求めてきたんです、この、ね、ニコデモという人で、ニコデモがこれからですね、その自分の悩みを打ち明けようと、するのをイエス様は遮ってですね、先回りしてイエス様はこのニコデモのその尋ねたかったことの答えをダイレクトに直接言うんです、ね、皆さんここにおいて、ね、問題を抱えている、ね、手振りにしても問題、心配、悩み、ね、罪、ね、それを犯してしまう、ね、その問題どうやったら解決できるのかというクエスチョンを持っている人は今皆さんも、ね、ニコデモと同じです。イエス様に尋ねていると同じです。そしてイエス様は答えを下せます。その答えが3節です。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。アーメン。で、なんと皆さんは新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、ね、この神の国、要するに神様のご支配です、ね、皆さんの人生、皆さんの人格に神様のご支配が及ぶ、ね、神様の支配が皆さんの心に及ぶんだったら皆さん作り変え簡単だと思いませんか、ね、神様は全知全能のお方、闇に光ありって言って光を照らしたお方、死の大水の真っ只中に、ね、大皿よあれって言われて大皿を作った方、ね、皆さんの曇りに曇った心に晴れやかな、ね、大皿をパッと、ね、灯すお方、光をパッと灯す、その神のご支配、神の国、ね、それが、ね、皆さんに及ぶとしたら皆さんのあらゆる問題解決しますね。ね、解決した方大勢おりますね。キリスト者と呼ばれている人、イエス様を信じたことによって、ね、答え今言っちゃいました、ね、イエス様を信じること、これが答えですけれども、ね、そのことによってそのあらゆる問題、罪の問題、またどうしてもやめられない、ね、自分自身、あ、またやっちゃったというこの自分の癖、ね、そのもろもろを唯一解決できる方がイエス様です。イエス様は今まさに生きておられます。今ここにおります。皆さんの一人一人のことをじっと見ておられ、皆さんの髪の毛が何本か皆さん数えておられます。水野清は髪の毛何本、ね、岩崎さんは髪の毛何本、ね、全部ご存知なお方です。髪の毛のみならず、ね、心の中も、ね、この心の中のちょっとした、ね、そういう動きもイエス様はご存知であり、そしてこのイエス様は皆さんを愛しています。十字架にかかって死んで身代わりになられたほど、皆さんの命の身代わりになられたほどに皆さんのことを愛しておられるイエス様が生きておられて、そして皆さんを作り変えることがおできになるんです。イエス様は言われます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。で、神様の支配をどのように及ぼすか、それは皆さんが新しく生まれ変わることです。で、古い自分のまま、ね、相変わらず、ね、自分の癖、自分の考え方のパターン、それを相変わらず持ったままでは、ね、それは、ね、新しいことはできません。ね、盗み癖がある人が、ね、その、ね、手癖、ね、それを、ね、我慢することによって盗みを、ね、それをやめることはできるでしょう。けれどもそれ継続的にできません。なぜなら盗みたい盗みたいというモヤモヤがずっと心の中に残ったままであるならば、それを我慢、ね、いたちごっこなんですね。やがてその盗みたいというモヤモヤが爆発した時に、ね、盗んでしまう。これ、ね、生まれ変わっていない人はずっとその牢獄の中に、ね、我慢の牢獄の中に閉じ込められっぱなしです。新しく生まれ変わらなくてはなりません。新しく生まれ変わったら自由です、ね、その牢獄から解放されます、ね、自分のその思いの中、心の中のモヤモヤ、罪のモヤモヤ、ね、これが死んで 新しく生まれ変わるならば、その問題は解決します。ですから、ね、イエス様を信じる人は、ね、新しく生まれ変わることができる、ね、イエス様は言われます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。でこれを聞いたニコデモですね、ちょっと面食らいます。新しく生まれ変わる、確かに新しく生まれ変わるんだったら、問題解決できるかもしれないけど、どうやって、どうやってか、皆さん知りたいですね。どうやったら新しく生まれ変わることができるのか。ニコデモは4節言います。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。まあ、これが、ニコデモの限界、人の限界です。もう一度お母さんの胎の中に入って生まれ直す、そんなことできないじゃないか。もう老年になっている、ニコデモも、老年になっていて、お母さん、いるかいないか分かりません。生まれ変わる、お母さんの胎に入る、無理だ、けれどもそんなことじゃないんです。安心してください、そういうことではありません、そういうことではなくて、五節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。アーメン。ですから、お母さんによって新しく生まれるのではなく、水と御霊によって生まれなければと書いてあります、どういうことか。水、これは、死を意味します。意味します。死、水の中に人が、浸し込まれれば死にますね。水のバプテスマ、皆さん水の洗礼を受けた方、この中に、全員そうですね、水のバプテスマに、受けた人は水の中に浸し込まれて一度死んだということを、それを、象徴して、そして、水の中から上がって新しく生まれたもの、新しく生き直すものですから、もう以前の自分は死に明け渡したという、まずそのことが条件なんですね。以前の自分は死んだ、以前持ち合わせているこの悪い罪の癖、手癖、考え方の癖、それら全部死に明け渡したというところからまず始まります、ですから古い性質を抱え込んだまま、新しく生まれ変わろうとしても、これは、できないことです、袋の中に、もう1週間前の食べ残しのお弁当が入ったままでは、その袋腐ったままですね、全部一旦出さなければ、ならないですね。いや、むしろそういう袋は捨ててしまうに限ります、死ぬに限ります、古い自分は死に明け渡すに限る。そして神様が用意してくださった新しい袋、それにおいて生きること、それの中に、新しい御言葉を入れて、新しい生き方を入れて、そして生き直すこと、これが新しく、生まれ変わる、水と御霊、によって生まれ変わる、本当に新しく生き直すということ、これ神様が与えてくださる生き方、神様が与えてくださる考え方、これによって生きること、これが、新しく生きる、方法です。でこの新しく、生きる、非常に具体的に書いてあるのがですね、第一ヨハネの5章です。第一ヨハネの5章の、1節から4節のところを開きたいと思います、いともあっさりと書いてます、あまりにもあっさりすぎて、でそれで、なんか読み過ごして、心に残らないという人がいるかもしれないほどあっさりと書いてある、ちょっととても大事なところですので、第一ヨハネの5章 First John chapter 5 from verse 1 to 4、第一ヨハネの5章の1節から4節のところを開きたいと思います。では第一ヨハネの5章の1節から、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。 産んでくださった方を愛する者は、誰でもその方によって生まれたものをも愛します。アーメン。ね、神によって生まれた人とは、ね、じゃあ国語の問題です。このヨハネ5章1節から、ね、神によって生まれたものは、ね、どういう人ですか、これが質問。さあ問題、神によって生まれた人とは、ね、どういう人か、それをこのヨハネ5章1節を読んで答えなさい。せーの、イエスがキリストであると信じる者です。アーメン。イエスがキリストであると信じる者が神によって新しく生まれたものです。アーメン。イエスがキリストであると信じる人が神によって新しく生まれた人です。え、じゃあイエスがキリストであるどういうことだろう。キリスト、これは油注がれたものという意味です。イエス、これはあのイエス様です、ね、あの十字架にかかれて死んでよみがえったあのイエス様、ね、がキリスト、すなわち、ね、油注がれたものとはメシアであるという意味です。あるいは救い主という意味です。皆さん一人一人を救ってくださるお方という意味です、キリストというのは、ね、ですからイエス様が皆さんを、イエス様が、ね、岩崎を救ってくださるお方だと信じる岩崎は神によって新しく生まれた人です。アーメン。イエス様が皆さんを救ってくださるのみならず、皆さんのことを本当に死ぬほどの愛でもって、あの十字架で皆さんの身代わりに刑になるほどに皆さんを愛しておられるあのイエス様が皆さんを救ってくださる、このイエス様を信じる人は神によって新しく生まれるものですから、イエス様に向かう必要があります。ね、あのテフィリン、ね、いくらしていてもイエス様に心が向いていないテフィリンは、ね、パリサイ人のテフィリンと同じ、ね、全くもって無駄なんです ね、 ね、いくら御言葉を暗唱しているモーセ御書なんかそらんじてみせると言っているユダヤ人、ここにテフィリン箱をつけているもうそうそうそうとした成り立ちのユダヤ人、ね、であったとしても、イエスがキリストであるということを信じていない人は、ね、神によって新しく生まれ変わってない人、ね、このニコデモのように問題抱えまくって、本当に教えても教えても、ね、なんでこの弟子は全然成長しないのかな、ね、どうして自分、ね、もうこんなに立法のことに精通しているのに、なんで自分は、ね、相変わらず罪の問題抱えたままなんだろうか、ね、それは新しく生まれ変わっていないから。じゃあ新しく生まれ変わるためにはどうすればいいか、それはイエスがキリストであると信じること、すなわちイエス様が私を救ってくださるお方だと信じること。イエス様は今生きています。イエス様は、ね、なんか空想の神ではないし、または偶像の神でもありません。今生きて、そして全世界を作り、そして言葉によってこの世界を成り立たされたお方、このお方が今私を救ってくださるお方だと信じる、ね、ですから皆さん、ね、今救われたい人は告白しましょう、ね、自分は生まれ変わりたい、自分は罪の問題解決したいという人は今私について告白したいと思います。イエス様、あなたは私を救ってくださるお方だと信じます。じゃあ皆さんいきますよ。3、はい、イエス様、あなたは私を救ってくださるお方だと信じます。アーメン。イエス様、今生きておられるイエス様、あなたは私を救ってくださるお方だと私は信じます。イエス様、私を救ってください。こんな罪に、ね、もうどうしても傾いてしまう、本当にもう癖がやめられない、こんな私をイエス様、あなたは救ってくださるお方です、私はあなたを信じます、どうかお救いくださいというふうに心から願う、心からイエス様に向かって告白する人は、ね、この、ね、五章一節の御言葉が、ね、成就します。光あれと言われたあのイエス様の言葉、あのパワフルなパワーが皆さんに働きます。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。アーメン。イエス様を信じて新しく生まれた人は、ね、この イエス様のことを愛するようになります。産んでくださった方を愛するようになります。皆さんがイエス様に対する愛があるならば、本当に皆さんは新しく産んでくださったお方を愛しているわけです。イエス様は皆さんを新しく生まれ変わらされて、皆さんに今までできなかったこと、皆さんが今まで、ね、本当に人生体験していなかったこと、経験上こんな領域には絶対行かない領域へと皆さんを行かせてくださり、そして皆さんには今まで絶対できなかったことをできるようにさせてくださり、そして皆さんが決してで、ね、やめられなかったあの罪、この罪をいとも簡単にやめるようにさせてくださるお方、それがイエス様です。だからイエス様、このお方こそが福音の中の中心中の中心人物です。で、さらに2節から読みますと、2節から、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。アメン。で、神様を愛する人は神様の命令が重荷になることはありません。で、この聖書に書いてあることが神様の命令ですけども、この聖書に書いてあることが、ああちょっと重たいな、ね、こんなこともしなきゃいけないのかなって、そういう重荷にはならないんですね。で、なぜ、古いものは死んで新しく生まれ変わった人は、ね、神によって新しく生まれて変わった人ですから、この聖書の言葉が重荷にはならないんです。で、肉にあって生きる人は重荷になってしまいます。あ、重いな、重荷になりたくない人は、イエス様助けてください、イエス様この私を新しくさせてください、イエス様この本当に思考のパターンが、この行動のパターンが、本当に古いこんな自分を作り変えてください、ね、そうです、イエス様、作り変えることがおできになる方です。そのイエス様により頼む、ね、ならばこの命令は重荷になることはありません。で、4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。なんと、ね、信じた人、神によって新しく生まれ変わった人は世に勝利する勝利者です。今まで、ね、世の中に対して勝利できなかった人、ね、今まで 世のものこと、ね、こんな自分、生まれつきの自分にすら勝利できなかった人が勝利できるようになるんです、ね、なぜなら神によって生まれたものは、ね、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。アメン。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。ここにも信仰が書いてありました。私たちの信仰、私たちのイエス様を信じる信仰、これこそが世に打ち勝った勝利です。皆さんがですから、ね、世の中に対して勝利したいというならば、勝利者であるイエス様を信じることです。勝利者であるイエス様を信じて皆さんと、ね、バインドするならば、一つとなるならば、ね、皆さんはイエス様と共に勝利者になることができるんです。この、ね、イエス様にあって神の子供とされる、ね、これこそが皆さんが新しく生まれ変わる秘訣、そして世に勝利し、悪魔サタンに罪に勝利する秘訣です。
あのね、生まれ変わるということが、我慢することと生まれ変わることは全然違うことなんですね。我慢するということには、ですね、なんで人は我慢するかって言ったらね、反省したり我慢するのは、自分が今までやっていたことがバレたりなんかした時に、ね、もう今度は後がないとか、もうバレたら今度はもうみんなに向ける顔がないとか、そういうことがあった時に、人はね、もう二度とそういうことはしたくない、恥ずかしいということもあるでしょう。だからしたくないということで、まあ、反省したり、そう、やめようと努めたりするんですけど、反省することと自分の、ね、メンツ、ね、メンツをなんとか保つために、ね、我慢することには、自分のこの罪の癖を止める力がないんです。罪の癖というのは、誰がこのハンドルを、ね、こう握っているかといったら、自分じゃないですよ。罪の癖のハンドルを握っているのは、ね、 悪魔サタンなんです。だから反省したり、ね、今度もう顔が丸つぶれになっちゃうからもうやめるということにはね、我慢するしかないんですね。で我慢をしているんだけど、我慢しきれなくなっちゃうのは何かと、我慢してるのは自分なんですよ。自分なんだけど、自分がハンドルをこう持っているね、持っている時に自分の我慢しているこのハンドルね、やめようとしているハンドル、それをね、悪魔サタンはバーンと払うんですね。払って、私はしたくないというところに行こうとしているのに、悪魔サタンはそれをパンと払って、そしてしたいという方向に運転をしてしまうんですよ。方向ね、方向を変えてしまうんですよ。だからこの生まれ変わらないと、悪魔サタンはこの私と縁切りをしてくれない。で、生まれ変わる人は誰って言ったら、さっき御言葉の中にあったようにイエスをね、キリストと信じる者、キリスト、私のために来てくださった救い主、ね、私を助けるためにね、救ってくださるために来てくださった救い主として信じるね、ことによって生まれ変わることができるということなんですね。じゃあ生まれ変わるために、一番最初に水のバプテスマって言いました。矢崎さんもここで水のバプテスマを受けているんですよ、ね、水のバプテスマというのは父子聖霊の名によって、ね、バプテスマを授けるという、その水のバプテスマを授けていただいているんですけれど、その水のバプテスマを知った時に、今まで自分が犯してきたその罪から解放されているんですよ。でも罪から解放されているんだけど、このね、こうハンドルを持っていると縁切りするのは、ね、日々縁切りするのはまだ日々のイエス様との関わりの問題なんですよ。だから何をしなきゃいけないかって言ったら、水のバプテスマを受けた後からは、ね、日々十字架の身元において、主よ、私にはこういう癖がありました、罪の癖がありました、この罪の癖、罪を犯してしまうこの癖、ね、罪の方向へと向かわせてこうしまう、ね、この癖をできないようにイエス様が私のハンドリングをしてください、イエス様が私をハンドリングしてくださいって、ね、イエス様をハンドリングするとね、何でも良いところに連れていくんですよ。人も良いところに連れていくんです ね、悪い人のところには連れていかない、ね、イエス様をハンドリングしてくださると、だからイエス様は私のキリスト救い主です。だから今までは私はね、もう私のハンドリングを悪魔サタンがしていたので、ね、自分がやめようとか我慢しようとか思ってたのが三日坊主で、ね、ついついそれやってしまう、ね、方向性を向けてしまう、そのようなことがありました。でも私のハンドリングをイエス様がしてくだされば、イエス様がまさか変なところに私を連れて行って何かやりなさいとは絶対言わない、ね、ということなんですね。だからイエス様がハンドリングしてくださるということなんです。水のバプテスマを受けた人は、ね、イエス様を、ね、救い主として受け入れた人なんですよ。水のバプテスマを受けた人の条件、イエス様が救い主、自分がイエス様にあって救われたい、ね、そういう願いを持った人が、ね、勉強して、そして水のバプテスマを受けたということなんですね。水のバプテスマを受けたその理由がわからない人たちたくさんいるんですよ。水のバプテスマを受ける、主がキリスト、主はキリスト、生きておられる神の御子と、ペテロが告白したでしょ。そしたらペテロはものすごく褒められましたよ、その告白に対して、ね、主が、ね、これはあなたに知らせたのはあなたではない、ね、天にいる父があなたに教えてくださったことだ、この偉大な告白したあなたに、ね、私は鍵を一つあげるって言ったんですね。であなたにあげたこの鍵、これはね、地獄の力も、ね、あなたを打ち勝つことはできないと言ったんですよ。であなたが開く、あなたが閉じるということに対して、天の、ね、神は全部統一するよ 同意するよって、あなたが閉じることもあなたが閉めること、閉まることも私は全部同意しますよということを言っていたんですね。だからキリストと信じなければならない。キリストね、私の救い主、私の救い主になるために油注がれて切った方ね、キリストね、このキリストをね、信じた人が生まれ変わった人だって言ったでしょ、さっき。このキリストを信じた人が生まれ変わった人だ。ね。だから、キリストを信じて生まれ変わりたいから受けるのが、水のバプテスマ。で、水のバプテスマを、キリストを信じて生まれ変わりたいから、水のバプテスマを受けました。それで、この水のバプテスマを受けた人たちに、ね、キリストが何を知ってくださるか。そしたらね、毎日イエス様って、私はね罪の癖があります、この罪の癖から私を救ってくださいね、救い主だから救ってください、救い主に言うんですよ、救ってください、私のこういう罪からも癖からも救ってください、私のね、あの盗み癖から救ってください、私の人の悪口言ってるのから救ってくださいね、私のね拳の強いところを救ってください、私の飲み癖を救ってくださいね、私のね怠け癖を救ってください、私のね言い争う癖を救ってください、私のすぐねゴミ箱を漁る癖から私を救ってくださいとか、自分が今ねあのやってはならないね、そのイエス様が喜ばない、人が喜ばないようなことについてね、私を救ってくださいというね、このことをイエス様にあのお祈りするわけなんですね。でイエス様にお祈りするときに、そこをねお祈り、私のこういうことを聞いてください、直してくださいというお祈りをする場所を十字架の御元って言うんですよ。イエス様に自分を包み隠さず、ね、隠さず、包み隠さず、ね、イエス様の名前を呼んで、イエス様は私を救ってくださいって言っている場所を十字架の御元と言うんですよ、ね、だからイエス様救ってください、ね、救ってください。なんでそんなことを、ね、すればいいのかって言ったら、イエス様はねキリストだからです。キリストね、自分のために油注がれてね、岩崎を直してこい、雪を直してこい、新しくしてこい、この油を注がれてイエス様来たんですよ。だから誰かがイエス様信じましょうってね伝えましたよね。岩崎さんのところに一番最初にね、私が電話しましたね、電話して、それで電話しましたかって聞いてね、そしたらまあともみさんが電話したはずなんだけど電話連絡ができないって言ってたので、私も電話しましたと言っておりました。私が公園から帰ってきて、公園の講義の間にあった電話が3つありまして、あのともみちゃんとあの岩崎さんからということなんで、電話番号2つ残っていたんだけど、電話番号の2つのうちに私が先に電話したのが彼のところ、そんでその後にあのそのともみちゃんと私は、はい、で2人とも救われた、ね、これがいきさつなんですよ。だからイエス様のことを教えた、教えた、教えた、それでそれを受け入れて信じた、教会通いしました、で、あの水のバプテスマを受けました、で、水のバプテスマを受ける理由は生まれ変わりたいからで、キリストという私のために来てくださった救い主に会って自分が生まれ変わりたいからバプテスマを受ける、そのバプテスマを受けたその人は、そのバプテスマを受けたその日からイエス様に自分のいろんなことを助けてくださいが言える、ね、私をこういう癖を助けて ね、直してください。イエス様、私のこう、私にはこういう癖があります、あなたが、ね、私を助けて直してくださいとお祈りをするんですね。そうするとどうなるかって言ったらね、私はこういうことを今まで罪を犯してきました、私はこの罪を犯したくありませんね、私の犯した罪を許してください、私が罪の癖に戻らないように私を助けてくださいとお祈りをすると、ハンドル、今まで持ってた悪魔サタンがこのハンドルを持ってた権利を手放さなきゃいけないんですよ。イエス様に十字架の身元に置いて、私たちが罪を告白してこの罪から私は離れたいと言って、イエス様助けてくださいと言うと、救い主でしょ、救い主だから、この救い主は自分にそれを直接要請した、お願いした人のお願いを受け入れて、ね、何をするかって言ったら、うん、私があなたを助けるよとなった時から、このハンドリングの、ね、この権利はイエス様に行くんですよ。だから癖を直すためには3日ばかり祈ったらダメなんですよ。自分がよく犯しているこの癖っていうのは、日頃年頃ずっと自分から癖が離れたなと思っても、ね、主を今日まで守ってくださったことを感謝します、引き続きこの癖に戻らないようにあなたが私を助けてくださいと言えば、ずっとこのハンドリングを主がしてくださる。そうすると悪い癖に戻ることはない、ね、悪い癖に戻ることはないということなんですね。いいですか。私たちはね、自分がね、常日頃いろんな罪を犯してるでしょ、癖ついてそれやってるでしょ、それを少ししばらくお祈りしてからパッとやめちゃうんです。癖ついたものはやめちゃいけないね。そのハンドル、私がやめた途端にね、そのハンドルはイエスはもういいんですかって、あなたはね、もう私がハンドルしなくていいのっていうことになっちゃう。だから何をするかといったら、イエス様に引き続き自分の癖ついた、ね、罪に対しては引き続きお願いしなきゃいけないの。引き続きね、引き続きお願いしなきゃいけないんですよ。でも人はね、すぐやめちゃうんだ、すぐやめちゃうんだ。やめるという理由が何で変わる。イエス様はハンドリングしてくださったから罪の癖から離れたでしょ。なのにやめるというのは、もう自分は自信持ってる、イエス様がハンドリングしてくださったからその罪を犯さなかったんですよ、悪い癖にね戻らなかったんですよ。なのにその祈りをやめるということは、もうイエス様あんたいらないよ、私が自分で面倒見れるよということになってしまってる。だからまだ同じ罪をね犯すね、この悪魔サタンにまたこのハンドルを渡したね、渡すような状態になってしまう。罪は私の努力によってでは私からは離れていかないんですよね。イエス様がハンドリングをしてくださったので、もう大昔のことですよ、大昔のこと、大昔、罪の解釈もなく、私なんだっけ、これパチンコをしたことがあるんですよ。でパチンコを罪だと思わなかった、私で、それを毎日やってるわけではないんですね。これ牧師になる前の、もう ずっと前の話だよ、大昔のこと。これ何、天性の牧師は何パチンコやってたのかって、とんでもないとんでもないとんでもない、そうじゃないですよ。牧師になる前に皆さんみたいに普通の信者だった時にね、パチンコをやったんだけど、それも癖づいて毎日行くわけじゃないのね。ちょっと1ヶ月に1回ぐらい、多分会わなければならない人がその当時いたんですよ。その時にその人と会うために行く場所に喫茶店とかがない、 だからそれの代わりにお茶の代わりに時間つぶしに500円とか1000円ぐらい使ってもいいのかなって、自分のお金使ってるから人のお金取りに行くわけじゃないので、悪いことだと思わなかったんですよ。それがね、いつの間にか癖になっちゃって、その人に会うっていうことになっちゃうと違う前に行く。いやいやいや、出る出ないじゃないそういう問題じゃない、出る出ないの問題じゃない、これは癖の問題を今言ってるの。それを私罪だと思わなかったので、それをお祈りしなかったの。そしたらいつの間にかその癖がね、時間つぶしのためにたまたま行ったことが前もって行くという癖に、この発展していくわけなんですね。わかります皆さん。ね、このね、その人に会うために時間つぶしだったのが、その人と会おうとしたら本土から前もって行く。それで地盤潰しのところか地盤を用意していく、そのようになったんです。罪というのは認識をしないとどんどん深めにはまっていく、ね、はまっていく、そういうことなんですね。それでそれをやっているっていうことなんだけど、その人がね、誰かって言ったらパチンコ屋なの。パチンコ屋、その私が会わなきゃいけない人が、私のことをすごく尊敬する人だ、ね、まさか自分のパチンコ屋で私がパチンコをやるとは思わない、そういう人ですよ。へえ、いやいやいや、いやいやいや、その女男関係ないですよ。オーナーさん、はい、オーナーさんね、そのパチンコをね、もうものすごくたくさん持ってるオーナーです。そんでそこでこうやって、ちょっとやってたんだけど、ね、その日に限って本当にもうずっと入りっぱなしなんですよ、玉が。そんで遊べない、腹が立ったのね。腹がだったので、ちょうど私がね、左指のこの薬指にダイヤの3カラット3点何カラットのダイヤの指輪をしていたの。それでこう玉が一箇所にこう溜まってしまう、その釘になっていたので、あくどいと思っていたから、こう右の手でこう回してるでしょ、左の手でトントンって玉を散らすためにトントンってやったんですよ。でこうやってやってたんですが、腹が立ったから、何これと思ってこっちでトンってやったのね。そしたらタイヤの指に当たっちゃって、そう、あれが割れちゃったんですよ。ガラッて、私がオーナーと友達って分からないでしょ、従業員が飛んできました。それで私はパッと掴んだんです。その時に私の頭の上には何が置かれたでしょう。炭火。私の頭の上に何が置かれたでしょう。
炭火。
そう、皆さんよくメッセージを聞いて覚えてるわね。炭火が置かれました。全身が熱くなって、もう恥ずかしくなって、もうどうしようもなくなっちゃって、それで私の口から一番最初にパッと出て、いくらそれで その場でね、多分ね3万かな、なんか弁償したんですよ。そんでそれからね、私がそのパチンコに対してね、恥ずかしい思いがもうたくさんしてるわけなんですね。その前からいつの間にかね、そのパチンコ屋に行く時に右下で見たんですよ、私。こうやって誰か見てる人いないかなって、私がね、でもう精霊が教えてるの、やっちゃダメだよって、恥ずかしいよって、こんなことやったらいけないよ、クリスチャンがってね、精霊が教えているから、入る時に一番最初何にも考えずにスタスタ入ってたのに、しばらくしたらね、右左を見て知ってる人いないかなって、 これ聖霊を教えているのに、それもそれでもね、根性悪いからね、行くんだね。罪の癖ってそうなんですよ。それで行って、結局すごい恥ずかしい思いをしたんだよね。すごく恥ずかしい思いをして、それでもうパチンコをやめるんですけど、そのね、その時から私はね、何年もですよ、何年もパチンコ屋の看板が見えただけでも、もう頭から足の先まで熱くてしょうがない。頭から足の先までも熱くてしょうがない。恥ずかしくて、あれ軍艦マーチっていうので、ね、でそのね、マーチが聞こえるとね、もう心臓バクバクバクバクバクバクバクバクして、そんでもう恥ずかしくて恥ずかしくて、どういう恥ずかしいかって言ったらね、従業員が来て自分をパッと掴んだ時のその感覚、それの恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいが、多分ね、このメッセージを誰かが聞いて、誰かに言った時に、そのパチンコ屋の人がもし聞いたら、その従業員が聞いたら、あの時捕まえたのはあの牧師だったんだってその人は牧師になったんだってね、なんで私がこんなにね、公においてこういうことが話せるかって言ったらね、私はしないからですね。ね、ここに水と御霊が出てきたでしょ、ね、私は御霊が教えたわけなんですね。パチンコ屋に行く時に右左を見て知ってる人いないかなって、ね、御霊が教えても行ったんですよ。そしたら御霊が教えても行くから、主はあなたはなんで御霊が教えてるのに行ってるか知ってる、十字架の身元、このね、パチンコをすることをこの癖について、十字架の身元があなたにはない、主よ、私はパチンコをやってしまいました、これは良くないこと、ね、入る時に何だか知らないけど右左を見て知り合いいないかなって、ね、あんな奥さんがあんなことやってるって、ね、そう思われてはいけない、ね、右左を見る、ね、そういうこの御霊の助けがあってやめなさいという促しがあっても、私は、ね、そのパチンコを自分でお金を使って言ってることなんで、罪の意識がなかった。でも主は言ったよね、腹を満たさぬ者のためにね、お金を払ってはならない、金銀を測って払ってはならない、パチンコね、イエス様の栄光のためにやるね、必要ね、 0.1% もないですでしょ。だからイエス様の栄光じゃない者のためにね、お金を払う必要はないということなんですよね。イエス様の栄光じゃないでしょ、でしょ、自分の恥のためでしょ、これはね。だから十字架の身元がなかったんですよ。パチンコをね、しちゃいけないっていう思いが来た時、その時にもうイエス様に、ね、イエス様、パチンコしちゃいけないっていう思いが私に来ました、私を許してください、これから私がパチンコをしたくありません、恥ずかしい思いしましたので二度としないように私を助けてください、このね、十字架の身元が必要だったんですよね。イエス様をね、聖霊が助けてくださった、そしてイエス様が助けてくださるんですよ。水と御霊、ね、御霊、この罪の癖を殺す、ね、罪の癖を殺してくれるところが十字架の身元だよ。罪の癖を殺していただくために、私たちはこういう罪を犯しました、許してください、この罪の癖から私を治してください、助けてください、これが必要なんですよ。聖霊が教えてくださるの、やっちゃダメだよって、恥ずかしい、ね、恥ずかしい、そんなことしちゃいけないよ、今度はね、もう懲役行くんだよ、ね、今度はこうなるよ、ああなるよ、聖霊が教えてくれて気づかせてくださるの、やらないように、十字架の身元に置いてね、この水、ね、水と御霊って書いてあるからね、そのね、水、バプテスマの水だけじゃダメだよ、日頃の十字架の身元において、ごめんなさい、罪の癖に対してごめんなさい、ね、許してください、このね、水、その時にまた水、ね、罪に対して死ぬ その水が私たちに与えられる、ね、で清めが与えられる、そういうことですよ。だから自分の罪の癖は癖ついた罪、これから離れたい人はしなければならない。十字架の身元に置いて癖ついた自分の罪を告白して、この罪の癖から私を治してくださいとお祈りをすること。そうすると罪の癖が水によってね、死ぬんですよ。
もう一箇所を開きたいのが、あの第二コリントの3章です。2 Corinthians chapter 3、第二コリント3章の6節、ここあの冒頭で宣言した箇所です。第二コリント3章の6節。第2コリントの3章の6節です、はい、では、よろしいですか。第2コリントの3章6節、ではみんなで宣言します。3、はい、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。アーメン。ここに文字と御霊が出てきました。御霊、これ先ほど解説先生が言った通り、水と御霊、水で本当に過去のことは悔い改めてバプテスマも受けた、ね、これだけじゃ足りないよ、ね、御霊が必要ですよ、ね、で御霊によって新しく作り変えて、御霊によって日々、ね、その罪を思い出すことにもうごめんなさい、頭がカーッと熱くなって、ね、これ御霊がなせる技ですね。御霊、ね、これはこれによって歩む人は生かされます、ね、文字は殺すと書いてあります、ね、文字、要するにあれをしてはならない、これをしなさい、ね、これが文字です、ね、旧約律法、モーセ律法はその文字、ね、ですけども、その文字に使える人はやがて、ね、殺しと、ね、殺されると書いてあります、ね、文字は殺しですから、ねね、なんで文字は殺すのか、ね、あれしちゃダメ、これしなさいだと殺されてしまいます、ね、もう心がもうやってらんないよっていうことで、ね、そういう思いで満たされてしまいますね。なぜ、ね、罪のモヤモヤを抱えたまんまであるならば、ね、もうあれしなさい、これするなでは、ね、死んでしまうんです、ね、やってらんないようになってしまう、ね、お酒飲みたいようなモヤモヤがあったまま、それ我慢我慢だったら、ね、やがて、もうバーってなっちゃいます、ね、盗み癖がある人が、その盗みたい盗みたいのモヤモヤが抱えたまま変わらないならば、ね、それするな、あれしなさいでは、ね、やがてもううわーって、ね、なっちゃいますね。けれども御霊は生かすと書いてあります、ね、御霊に満たされるならば、そのモヤモヤそのものを殺してくださるんです。御霊はその罪のモヤモヤを殺してくださるんです。
文字というのは何かって言ったら ね本人もしたくないんですよ。本人もしたくないのについついやってしまう、それはハンドリングの問題だって言ったでしょ。ハンドリングの問題なんですよ。やりたくないという私がいるんだけど、その私、やりたくないというこの私なんだけど、ハンドルを握っているのが悪魔サタンということなんですね。だからもうやめなさいやめなさいということを耳にタコができるほど言われても、このハンドリングの問題なんで、このイエス様にごめんなさいして、このね、その時に罪の癖に対して死ぬというこのね、過程を得ないことにはね、やめなさいやめなさいじゃどうなるかって言ったらね、逃げちゃう。この間やめなさいって言ったら逃げたよね。ね、やめなさいって言って謝りに月曜日行きましょうって言ったの。そしたら月曜日に謝りに行きましょうって言った時にあなたは逃げたんですね。そしたらそのツケが今日回ってきたんです。 いいですか。これが私が言っているね、あのね、本当にね、罪は許していただかないとツケが回ってくる、ね、許していただくと、許していただくと今日みたいなツケは回らない、ね、今日みたいなツケが回らないように私が言ったのが、月曜日にマユ先生と一緒に謝りに行ってください。でその時に謝りに行ったら今日みたいなことは起きないです、ね、あなたが一人で謝りに行くのも大変だろうから、その謝ることも、ね、力がいるから、だからマユ先生に一緒に行ってくださいと私が言ったんですよ。その時に秋塚さんのところに逃げないで、ね、逃げないで、逃げないで、その月曜日に一緒に謝りに行ったら今日のことはない、ね、ハンドルを、ね、謝りに行ってないということと、イエス様こういう悪い癖から私を直してください、イエス様私を助けてください、あなたはキリスト、私のために油注がれて、そして私の救い主になるために来てくださいました。救い主というのが何もね、地獄から天国へと変えてくださる、そういう方じゃないですよ。救い主というのは私の自力でできないことを救ってくださる方なんです、ね、私の自力で自分の力で、ね、できないことを、ね、助け救ってくださいということなんですよ。だから本当に水と、ね、霊によって生まれ変わらなければならない、ね、今言ったよ、あの秋塚さんとこ行かないで一緒に月曜日行ったら今日はなかった、ね、だからこれが今日がこれでもう全部終わりにして、ね、救い主の名前を言いなさい、ね、イエス様助けてって、くせついた罪から私を助けてくださいって、くせついた罪から私を助けてくださいって、今までくせついた罪によって私がねやってしまったこと、被害者もいるはずです、主をあなたが許してくださいってお祈りをするんですよ。毎日くせついた罪から私を助けてくださいって、ね、くせついたこれこれの罪から私を助けてください。そうすると罪は、告白した罪はね、毎日ね、水のバプテスマを受けて毎日死ぬんですよ、ね、助けてくださいということによってイエス様がハンドリングをしてくださるんですよ、その時から、ね、そうするとね、聖霊がね、やっちゃいけないよ、やっちゃいけないよってストップをかけてくれるんです。それで私たちは、ね、日々新たにされて、ね、素晴らしい素晴らしい、ね、あの人に変えられるということなんですね。癖ついた罪というのは、みんなありますよ。ありました、ね、ありました、ほらありました、自信持って言ってんじゃん、ありましたありましたって言ってんじゃん、これありませんって言った人がね、恐ろしい人だよ。水野さんなんかもう癖ついた罪ね、もう頭に来たっつってね、そこら辺にあるね、自転車に乗ってパッといなくな
った。
いやいやいやいや、あなたはね、もうそれをやりなさいっつってもしないよ、もう今は、ね、そういうことをねしたんですよ。でも今はあのね、もう聞くだけでも恥ずかしいって言ってんじゃん。今本人に言ったよね、もう聞くだけでも恥ずかしいから、ウォーって、ね、だからその罪に対して恥ずかしいっていう恥を、うわー恥ずかしいって、ね、そういう思いを与えてくださるのは御霊なんです。これ恥ずかしいこと、恥ずべきことだからやっちゃダメだよ、教えてくださるのが御霊なんですよ。今日のこのメッセージはね、 文字で聞いたら分かんない。水と御霊によって生まれ変わらなければならない。文字で聞いたら分からない。実例があって実例があって分かる。でもね、皆さんいいですか、その実例を持っていって、でそこからその悪いいろんな癖から治ってるのが私なんですよ。毎日十字架の身元に置いてね、イエス様ごめんなさいって。でも私はどうしようもないです。私はこの癖から私は離れられない。だからイエス様あなたが助けてください。それをずっと言ってきたので、罪が毎日死んだんですね、十字架の身元で。そしてイエス様は私はハンドリングしてくださったんですね。で聖霊が私に気づかせてくださったんですね。そんで東が西に遠いほど罪の習慣から私はどんどん離れていって、罪の習慣からどんどん離れていたら、イエス様とどんどん仲良くなったんですね。そして今どうなってるかって言ったら、こうやって紐解いて皆さんにメッセージをする、ね、そういう人になりました。じゃあ皆さんもなってください。アーメン、ハレルヤー。
だから人が主に向くならば、イエス様を信じるならば、ね、この全ての罪の重荷、また、ね、罪の問題、それもろもろ解決できるんです。そして本当に今までできなかったこと、ね、あこれできないやダメだ、ね、そういう思い、それらは取り除かれるんです。で、この第2コリント3章を開いてますね、16節、も宣言したいと思います。16節、しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。アーメン。で、御霊に導かれる人は自由です。罪のモヤモヤ、これを抑え込んでね、我慢、これから自由になり、また本当にイエス様のことわからない、ね、なんでクリスチャンという人間はこんなね、もう精錬潔白で、ね、なんかやってらんないや、なんだろうか、そういったわからない覆い、ね、わからなくしてる覆いは主に向くなら取り除かれると書いてあります、ね、イエス様を信じるなら、ね、神の子供とされる、ね、主に向くなら覆いが取り除かれる。だから答えは主に向くべきです、ね、ここの、ね、16節、ね、なんで覆いって書いてあるのか、この直前の箇所を見ると、ね、このイスラエルの人々、ね、この古い契約の律法を朗読するたびに覆いがかけられていて、でそれで、ね、その主の命がわからない、ね、人が、ね、御言葉を朗読して古い契約書を、ね、手振りにして覚えても、覆いがかけられたままでは、ね、何もなんないです。けれども、ね、この14節見ますと、ね、しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。アーメン、ね、覆いを取り除くのは誰ですか。キリストと書いてあります。そうです。だからもう全部答えイエス様なんです、ね、イエス様というお方、ね、この今生きておられるお方、皆さんのことをじっと見つめておられ、髪の毛の数も知っておられ、皆さんのあのことこのこと過去全部も知っておられて、そしてその皆さんに救われてほしい、皆さんに天国に行ってほしい、教会の交わりの中で健やかに元気にどんどん健全に作り変えていってほしいと願っておられるイエス様、このお方が答えです。だから皆さんはこのイエス様に向かいましょう。このイエス様は十字架の上で死なれました。何のため。あなたのため、皆さんのためです。このイエス様を愛し、このイエス様を助けてくださいと、イエス様に頼り、それならば答えがあるんです。人生のあらゆる罪、問題、あらゆる手癖、悪い癖、思考パターン、この問題から解決されます。イエス様にあって。今、皆さんはこのイエス様に求めましょう。あの問題、この問題を解決してください。こんな自分を新しく作り変えてください。生ける神の子供に私も作り変えてください。今イエス様の名前を呼んで、それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
イエス様、私を許してくださいって、私にはこういう罪の問題があります、私を許してくださいって、イエス様あなたが私をハンドリングしてください。 と祈りましょうね。私を許してくださいも絶対必要なんですよ、ね、許していただくと清いものになるで、ね、私をハンドリングしてくださいイエス様、ね、私の、うん、私を、ね、ハンドリングしてくださいって祈りましょうね。そうすればイエス様がハンドリングしてくださるんです。では主の皆を呼びましょう。
せーの、
主よ
主よ
主よ。
私は自分の力では自分の人生変えられません。罪の問題自分では解決できません。それはイエス様あなたに向きます。イエス様助けてください。イエス様あなたがこのしもべの人生をハンドリングしてください。イエス様あなたがこのしもべが罪を犯しそうな時、誘惑に負けそうな時、あなたがこのしもべをハンドリングして、そして主をあなたにより頼む我らに、あなたのその莫大なる力を、主をそれが私たちを覆ってください。その莫大な力がこのしもべを、またあなたにより頼むこのしもべたち一人一人をハンドリングしてくださり、あなたのもとと、主をあなたのものとならせてくださり、あなたの清さへと預からせてくださり、あなたの莫大な力を預からせてくださすように、人生が作り変えられますように、行く先々で勝利をもたらしますように、悪魔サタンにまた誘惑に勝利する、そしてむしろぶんどり返す一人一人でありますように、どうか御霊よ、あなたが一人一人をハンドリングしてくださり、そして主を今までできなかったあのことこのことを、主をあなたのパワーで、主をそれをなさせてくださるように、あなたの支配、あなたのその麗しい支配、またあなたのその健全なありさま、それにもって主を一人一人を支配してくださるように、救い変えてくださるように、あなたにはそれがおできになるお方であると信じます。なぜなら主をイエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのですと書いてある通り、主を神によって新しく生まれるためには、あなたを信じる、イエスキリストを信じる、イエスが救い主であり私を救ってくださる方であると信じる、その者は誰でも神の子供です。主を本当にいつでも神の子供として歩み、いつでもあなたに叫び求め、いつでもあなたに助けを求める私たちでありますように。それによって私たちがいつでも神の子としてあなたから助けをいただき、聖霊に導かれて新しく生まれ変わった者としての人生を歩んでいく我ら友のでありますように。あなたが今晩このことを教えてくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
344番を賛美します。344番を賛美して祈りに入りたいと思います。